水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠子太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、あの名言っていうことじゃなくて、うん、まあ、質問っていうか問いというか、僕ちょうど今ですね、人生に向き合うべきその質問をまとめた本を書いてるんですね、まあ、新刊として、うん、はい、まあ、その中でですね、その僕はこの問いに向き合うと金運が高まると思ってる問いがあるんですよ。でこの問いに向き合うと、うん、仕事もうまくいくっていうのが思ってる、うん、まあ、ある意味魔法の質問的なですね、まあ、魔法の質問というのは友人の松田美博さんという方がねやってる専売特許なんですが、この問いに向き合うと金運も良くなるし仕事も変わってくるしっていうね、もう絶対向き合ってほしいっていう問いがあるんですね。
それ実証済みなんですか？
実証済みってどういうことなんですかね。
翡翠さんはこれをやってきたらこうなったよっていう、金運も上がってきた、実は僕もこうだったんだっていう、
置き換えてもやっぱりそれは言えますね。
お、じゃあこれあのここでいきなりみんなに公開で OK ですか？いっちゃいます。
ちょうど今ちょっとねこれ聞いてる方、あのちょうど僕がたっちゃんとオンラインサロンを、うん、翡翠ユニバっていうのをやらせてもらってて、はい、で今ちょうどそのメンバー、あの、うん、オンラインサロンのメンバーがですね、ズームでつながってて、みんな公開収録っていうような形で実際はやっててね、うん、あの聞いてくれてる人の顔が僕見れる状態にあるんですが、うん、その中でですね、新潟のユーシングが今歯磨いてるんでね、もうユーシングが歯磨いてるんで、もうそれが気になってしょうがないっていう。
確かにこれはそっか、
あの、あ、ユージング消さないで、それ癒されてたから俺、ユージングの歯磨きって、あの読者さんの歯磨きを見るってケースめったないんでね、あの見たかった。あー、復活嬉しい。
それはゴロゴロペンまで見れるんですかね。
今ちょうどね、あのユージングっていうね、方が、新潟の方がですね、歯を磨いてるのを見ながら僕は今この音声を収録してます。
新しいですね。まさかこんな時代が来るとは思わなかったですよね。例えば翡翠さんの講演会に聞いてるうちに歯磨く人はいないわけじゃないですか。この日常を切り取ってみんなの画面を通して見れる、こうなんかオンラインならではの面白い時代になってきました ね。
最近ね、やっぱりコロナ時代だからオンラインの講演とか多いじゃないですか、うん、で中にね、そのもう 横になってお菓子食べながらお尻とかポリポリかきながら見てるおじさんとかいるんですよ。で自分が映ってるってことがほぼ分かってないだろうなっていうようなことを、うん、やっちゃってるおじさまがいて、お尻とかバンバンかきながら寝っ転がりながら講演聞いてるんですね。できっとその姿、あの映ってるってことがみんなに分かってなくて、そのおじさまに、おじさん見られてるよってね、教えてあげたくなることあるよね。
しかもこれやっぱくつろいでるから真顔だし、あの自分の部屋がある意味覗かれてるわけですよね。そうそう、いやー、自由な時代になってきました本当に。歯を磨きながら翡翠さんに会える時代になってきたってことですね。新しい、その間中磨いてますまだ。
やっぱり歯磨くって大事だよね。
大事大事。あ、なんか立ち上がっちゃった。ゴロゴロペって言った感じですかね。あのいや、本当に本当に楽しみですね。この公開にしたからこその、今聞いてる人たちにとってあのイメージを描くしかないんですけど、ありがとうございます。
問 問いに行くとですねまあその本はその僕は大事だな、この問いに向き合うのは大事だなっていうもの問いをばっかり集めてやってる本なんですが、
はい、
一つですね、これがなくなったらもう絶対に自分じゃないってものは何っていう問いなんですね。これがなくなったらもう絶対に自分じゃないっていうのは何っていう、この向き合うのがですね、あの僕は実はとても大事だと思うんですね。これがなくなったらもう絶対に自分じゃなくなっちゃうっていうものってなーにっていうね、
うん、それはなんか直感的に答えたり、
この問いに僕は向き合い続けることが大事だと思うのね。これがなくなったら自分じゃなくなるっていうね、僕はこの星のドラえもんになるというテーマを旗を掲げて生きてるから、その4次元ポケットからね、未来の道具、未来の考え方を取り出す人じゃなくなったらもう僕じゃないっていうかね、未来の考え方を面白く伝える人っていうのが僕は、なんていうのかな、僕の、あのそこに人生をかけているので、未来の考え方でみんなの人生を面白くしたい、未来の考え方を面白く可愛らしく伝えたいっていうのが僕が一番やりたいことで、それがなくなったらもう僕じゃないっていう、これがなくなったら、これができなくなったらもう僕じゃないっていう、まあある意味その自分らしさっていうのが、要はあなたの自分らしさって何ですかっていう問いなんですね。でその一緒に本を書いた長谷倉美さんっていうね、在日宇宙人なんて言われるぐらいちょっと不思議な感性を持つ方で、例えばその小さい時から自然界とおしゃべりができる人で、今日天気は何ってお空に聞くと何時から雨が降ってくるよって教えてくれたりね、子供の時遠足で迷子になって植物に話しかけたら、いやここでね歌を歌ってると何時間後に先生たち来るから、先生が気づいてくれるよとか、そういう植物とかお空とかね、自然界と子供の時からもうおしゃべりができるっていうような非常に不思議な感性を持っていて、でその長谷倉さんから聞いた話でね、長谷倉さんは知りたい問いを投げかけると必ず宇宙が教えてくれるっていう得意体質だったんだけど、一つだけ答えが返ってこない問いがあったのね。お金の本質って何？お金って何？っていう問いだけはね、答えがすぐに返ってこなかったんだって、
うん、
ですぐに返ってこなかったんだけど、しばらくしてようやく返ってきて、それはお金の本質っていうのは自分らしさっていう答えだったんだって、
うん、
だから自分らしさを輝けば輝かせるほどお金は後からついてくる、
うん、
だからそのお金の源泉っていうのは自分らしさなんだよね、うん、その自分らしさっていうのはそのもうこれがなくなったらもう自分じゃないって思えるぐらい、要は大切にしたいもの、
うんうん、そこにつながってから金運も良くなる問いですって意味なんですね。
そう、仕事もその自分らしさをね、これがなくなったらもうこれは自分の仕事じゃないって、
うん、
お金をこれができなくなったらもう自分の仕事じゃないって思えるものは何か、うん、要は自分がプライドを持って大事にしたいこと、それが自分らしさであり、その自分がみんなに喜んでもらう武器というかね、
うん、
なのでこれがなくなったらもう絶対に自分じゃないものってなんだろうっていうね、すぐに答えが出ない人の方が多いと思うんだけど、これをずっと向き合ってって向き合っていくことが僕は大事だと思うんですよね、
うん、
より良い人生を送るっていうのはより良い問いと一生付き合っていくっていうのが、より良い人生を生きるっていうのはより良い問いとね付き合っていくことだと思っていて、その問いが変わると視点も変わるし見えてくる世界も変わってくるのでね、どれだけ良質な問いを自分は持っているかっていうのは、その 人生の豊かさっていうのはそのどんな問いを持ってるかによってくると思うんだよね。
もともとそのあなたの自分らしさは何ですかって言われてももっとそれって意外と、うん、まあ、分かんなくなるけど、本当になくなったら自分じゃないものっていう切り口で、
そしたら
ものがこう浮かび上がってくる。
一番大切にしたいことは何ですかっていう問いと同じですね。
うん、
あなたが一番大切にしたいことは何ですか。うん、
そこそ複数でも自分の中で意識が立って、まあ、書いてみたりするのもありだし、うん、そこもまたつながっていく可能性もあるわけですよね。
そうそう、まあ自分らしさこそお金の源泉であり、自分らしさを発揮すればするほど、うん、要は魅力があれば何だってうまくいくんだよね。魅力があれば人も集まるし、魅力があればお金も集まってくるので、じゃあ魅力って何かって言ったら人によって違って、全く人によって違ってね、それはもうその人らしさっていうところだよね。
自分らしさだから結構何があっても真剣にやれたり、時間関係なしにどんどん取り組んだりしたりしてるところとかもそれにつながってきたりしますよね。これがなくなったら自分じゃなくなるっていうのは、もう今ね、きっと聞いてる皆さんも何だろうっていう感じで問いを持ったことが一歩になるっていう感じですね。
まあ、僕は問いの方はね、うん、そのどう問うかで人生の質が変わってくるっていうのは前から感じてたんだけど、ただ質問のね本を出すのは僕じゃないっていうのはあるんだよね。ただ質問の本を出すのは僕らしさじゃないっていうのがあって、うん、どう面白く質問を見せるかなっていうことが見えてこなかったので、質問の方は作りたいなとは思いながらも企画は進めてなかったんだよね。でも今回その質問をエンターテインメントにするために2つの切り口を発見したんですね。
はい、
それはねもうちょっとしたらお伝えしようと思ってるんですが、質問をこういうふうに見せるとエンターテインメントにできるっていう2つの方法を見つけて、それでこの本を進めようっていうふうにようやく思えたんですが、そのまさにそれこそただ質問を出すのは僕じゃないっていう、その面白く伝えるっていうところでね、質問の本出すだけだったらね、もう質問の上手な松田美博さんとかそういうもう素晴らしい方たちがたくさんいらっしゃるので、まあ、僕の出番はないんだけど、その僕らしさを出せる切り口をようやく2つちょっと見つけられたので、ようやくスタートできたんですね。
その2つの柱みたいのが見つかって、それに絡んでたくさんの質問を
質問の見せ方として、うん、楽しく質問を見せる口が2つ見つかったのでね、
うん、
それもうちょっと進んだらちょっと、ね、うん、お伝えしようと思ってるんですが、
ね、実際こう自分の思うことをね枕元に置いとくみたいな話を石井さんがたまたま今回のこの公開収録の前にユニバの皆さんに話をされてましたが、そういうところも人の意識はつながっていくってことですね。問いを持った、うん、なんか質問の方ができるっていうのはどういうものなのかちょっとね想像つきそうで、石井さんにしかできない切り口だとするとなんか全く分かんない感じがします。
まずタイトルが、
はい、
ワクワクするタイトルが浮かんだんですね。
これ言っていい話なんですか？
これはまだちょっと言えないんだけど、ワクワクするタイトルが浮かんじゃったので
浮かんだまでは言っていい、
それはもうちょっとね後々また公開しますが、
はい、
まあ今だからそのいろんな質問を深めていってますね。
へ
え、質問って本当にその例えばやればいいって分かって、薄々分かってるけどやってないものは何っていう質問も大事で、 意外とみんないろんな勉強もしてるから、そのあのみんな今大切なものは勉強じゃなかったりする人が多いんだよね。もう勉強は十分足りてる人が意外と最近は増えてきてて、
うん、あの
それよりも大事なのはやればいいってうすうす分かってるけどやってないことをやることの方が大事だったりするんだよね、うん、何か新しいことを学ぶよりもうすうすこれやればいいって分かってるけどやってないこと、うん、でその人生っていうのはドミノ倒しみたいなもので、うん、1の扉を開かないと2の扉が現れないんだよね。で2の扉を開かないと3の扉が現れないから、うすうすやればいいと思ってることって1の扉なんだよね。でもそれやらないと2の扉以降が現れてこないからずっとそこで止まっちゃうんだよね。だからそのやればいいってうすうす分かってるけどやってないもの何って実はすごく大事な質問で、それをやるだけでも人生すごく動き出してくるし、その1の扉が開くと今度2の扉がやってきてくれるし、2の扉を開いてみると初めて3の扉がやってきてくれる。でもその1の扉をうすうすやればいいと分かってるけど開いてないから2の扉が待ってるんだけど来ないっていうね。だからそのそういうふうにそのすごくシンプルな質問なんだけどやっぱりすごい人生を変えるために向き合うといい質問っていうのがね、そういうのを、いっぱいまとめた本を今作ってます。
今の話でせっかくだからちょっとだけ教えてもらっていいですか。やればいいってうすうす分かってるのにやらない心理って何が起きてるんですかね。
やらなければいけないことにやっぱり今の人たちって追われちゃってるので、
うん、
やらなければいけないことで過ぎ去ってっちゃうんだよね。例えば英会話ってやればいいなって思ってるけど、うん、なんか今のみんな今の生活で結構やらなければいけないことに追われてっちゃってるので気づいたら時間が過ぎてっちゃってるっていう、実は便利になればなるほど時間に追われる生活になってっちゃうんだよね、
うん、
だから今すごく昔の時代に比べてその時間があるはずなのにね、
うん、
メールも昔だったらね坂本龍馬なんかは大阪の人と打ち合わせしようと思ったら歩いて15日かけて江戸から大阪までね、うん、だいたい2週間ぐらいかけて歩いてったわけだよね。今だったら電話1本で済む話がね5分ぐらいで済む話が歩いていくのに打ち合わせするのに15日かかるんだよね、うん、打ち合わせ始めるまでに15日かかるんだよねまずね、
うん、
だから昔の人に比べてすごく時間が増えても良さそうなんだけど便利になればなるほど逆に時間に追われてっちゃう。で時間に追われてっちゃうのは効率に追われちゃってるんだよね、
うん、
要はお金に追われちゃってる生活になってるんだよね、
うん、
だから意外に時間がない、
うん、
だからその手放していくものを、うん、今の生活から一つやめるといいものは何ですかっていう問いが大事になるんだよね、うん、今の生活で何か一つやめるとしたら何をやめますかっていう問いがまた実は大事になって、
うん、ね、さっきのこうやらなきゃいけないっていう言葉でやらなきゃいけないことで埋まってることによってやったらいいっていうのが優先順位的に次になってるからもうなぜかやらなきゃいけないので忙しいばっかりで本当はうすうすがずっと後になってるっていう考えもあるってことですか。
うん、まあそういう考えもあるし単純に例えば部屋をきれいにしなきゃなって、うん、単純にちょっと向き合いたくないやればいいと分かってるけどやるのが面倒とかね、
うんうん、
そういうこと、そういうのもありますよね。
あ、じゃあやっぱりずっと薄々気になってることっていうのがすごく大事なキーワード、
うん、だから薄々部屋片付ければいいなっていう人は部屋を片付けてしまうとすごく気持ちが変わってその変わった気持ちで何か物事を捉えしてどんどん流れが良くなっちゃうっていう、実は自分のとってその 自分はすごく深いところではどうすればいいかって知ってるから、うん、薄々感じてることっていうのは自分の中の小さい神様の声なんだよね。
おお、はい。それどんな声ですか？
はい、掃除するの大事だよっていう声ですね。君がごちゃごちゃ考えてるのはまず部屋がごちゃごちゃ汚れてからなんだよ。だからまずお掃除大事っていう声、こんな感じで声ですね。
神様、ありがとうございます。小さな神様、いつでも出てくださるんですね。すごい感動しました、今
人生かけてこのラジオやってます。
さすが
生命、選手生命かけてやってますから。
ね、小さな神様はいるんだってめちゃめちゃ今元気になりました。どんな声でしたっけ？
おい、何回もやらせるんじゃない。こういうことですね。
本当ありがとうございます。
もう今ね、公開収録でやってるあのオンラインメンバーのみんながですね、続々と減ってきているっていう。
あの名前だけだった人が顔出したみたいな。
だいぶ減りました今。
おかしいな、おかしいな、小さな神様まで登場したのに。
だいぶ減りました。
戻ってこーい。本当に個人的な大好きなんですけどね、小さな神様いいですよ、とってもおーって、
まあ、ね、だからそのFacebook のメッセージとか、あとは、ね、その本の巻末に毎回僕のメールアドレス載せてあるんでね、こういう質問、私の人生を変えてくれた質問はこれですっていうのがあれば、もうむしろ今、どんどん言ってほしいですね。
ああ、すごい。人生を変えてくれた質問っていう問い、その問いもまた、おっと思いました、今。ほら、人生を変えてくれた言葉っていうのはあっても、問い。
うん、人生を変えてくれた問いってね。
ああ、面白いですね。本当に。小さな神様も待ってるじゃん。恐る恐る触れてる自分。
まあそういう形で、まあいろんな形で今。
急に我に返った感じですね。大丈夫ですか？急になんか普通の声になってますけど。でも新しい今その絵を描いてらっしゃる本の話っていうのを聞けたのもすごいなんかワクワクしますし、
今日ね、
でもまた教えてほしいです、いっぱい。
え、はい、なんですか？
聞いてますか？
なんですか？何を教えてほしい、教えてほしいっていうところだけ聞こえてきて、
他聞こえてないんですか？いや、質問のその問いの本を今作ってるっていう話を聞けたのはすごいなんかありがたくって、これからね番組でもまたそういう中身を教えていただけるんだなと思って、そう教えてくださいって言ったのに突然いなくなりましたね、今ね。あの目の前で会話してたはずの人がいなくなった気がしました今。
結構書いててもね、やっぱりいろんな本と並行してやっていくからね、やっぱり出るのは1年後だったり2年後だったりするんです
よ、はいはい。でも最新の、
うん、
ちょっと皆さんに
時間を置くのはね、結構じっくりそのやってってますね、少しずつ増
やす、うん、はい。でも今日聞かせていただいたことによってね、みんなの中で、あ、そういう質問かとか、ね、それがなくなったら自分じゃなくなるものは何だろうっていうのから毎日解いていくことっていうのは変化が起きる一歩になりました。うん、
ね、今日1日書いてたらね、もう80ページぐらいまで1日で書いちゃいましたね。
お、さすが。もうそれは年末まで出るんじゃないですか。
いや、そんなことないですね。で、これ、結構ね、翡翠ブレーンの彩香さんっていう編集してくれてる方がいるんですが、
うん、
でね、提出すると大体すごい赤字になって、帰ってきてね、
はい、
とてもまだ世に出せる状態じゃないっていうことに気づくっていう、もう毎回本作りってそういうパターンですから。
ね、ベストセラー作家でこれだけのキャリアがあって、もう60冊近く今なろうとしている翡翠さんが毎回そういうことを乗り越えてらっしゃるんですね。
結構このまんま出せる本って、まあ、たまにあるんですよ、
うんうん、
ほとんど赤字なしに入る世に出せる本ってあるんですけど、
うん、
でも1割2割ぐらいかな、8割ぐらいはやっぱり 俺才能意外にないかもしれないっていうところに毎回陥りながら、最後はやっぱり俺って素晴らしいっていうふうに着地するっていう、
俺って天才的な、
うん、でもまあその前にね、やっぱり才能ないかもしれないっていうところも毎回通りますね。
へー、それが素晴らしいですね。なんかとどまることなく進んでいく石井さんのなんか意味なんだなと思って、うん、
赤字が返ってくるとね、
どんな心理になるんですか、どんな気持ちに。
でもやっぱりその自分がベストだと思える世界は自分一人でいけるので、
うんうん、
やっぱりその自分を超える作業っていうのは、うん、やっぱり人のダメ出しを受けると、うん、自分を超えることができるんだよね。やっぱりそこが、うん、なんか物を作る楽しさかもしれないですね。
ダメ出しされて心理的にへこんだりね、いじけたりなんか投げ出したくなるけど、うん、それを越してこそ、
そうそう、だからまず新しい作品書くとき前も今みたいに80ページも書いちゃうともう夢中で時間さえあれば書きたいけど、その前は0を1にするときはもうなかなか現実新しい本取り掛かるときって億劫で、もうついつい愛の不時着ばっかり見ちゃうっていうことでね、一気に16話まで90分16話まで一気に見ちゃうっていうぐらい現実逃避をずっとし続けるっていうときもある。
逃避してますよね、逃避。伊勢さんが思いのほかだんだん乗ってまいりまして、また長めになっているという、
は
い、あの
緊急事態、ね、本当はもう20分ぐらいで抑えたいんだけどね、
どこがみたいな状態ぐらいノリノリで話していただいて、
どうでもいいことにノリノリになってしまいましたね、本当に。
まあ、そこが大好きっていう小さい神様も出てきてみんな大喜びなところで、実は意外な展開に話が、石井さんが今乗ってることを掘ってることの話を来週お送りしようと思うんですよ。
はい、
はい、なんかジャニーズでしたっけ。
いや、僕は今気持ちはジャニーズの一員ですから、今嵐のね、ネットフリックスで嵐のドキュメンタリーをちょっと見てしまって、あまりにも感動しすぎて、その僕もついつい気持ちの中ではメンバーの一員になっちゃってね、暴走しちゃったっていうのが次回の放送で、
中身は濃いですよね。
気持ちは熱いんですけど中身は薄い話です。
お楽しみに。
ありがとう、聞いてください。
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない、あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんことたっしまかすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も「そのままの自分信じることから」
ないで、どんな時も